皆様おはようございます。
おはようございます。
雨の中こうやって集まれたことを感謝いたします。サムエル記からの説教も早いもので、もう今日で9回目になるんですね。まあ、一章ごとにやってますので今日は9回目になります。前回の箇所ではイスラエルの人々が王様を立てたいということをサムエルに願ったところを見てまいりました。それまでイスラエルには王がいませんでした。なぜならばイスラエルをですね、王として導くのは神ご自身だったからです。まあ、しかし人々は見えない神よりも目に見える人間の王を求めるというのが前回の場面でした。勇敢で強いリーダーシップを持つ王を持つことによって、その王によって敵から守ってもらおう、そういうことを願っていたわけです。しかし神は王という存在の危険性をイスラエルの人々に指摘しています。王はあなた方のために戦うというよりも、むしろあなた方が王のために戦うようになるだろうということを言うわけですね。また戦いだけでなくて、日常生活のいろんな場面で人々の権利、自由を王が侵害することになるかもしれないということも警告しています。実際このサムエル記列王記を読んでいますと、だんだん王様がですね、こうやって人々の自由を奪ったりですね、財産を取ってしまったり、あるいは人々を戦争に向かわせるということになりますので、実際この神様の言う通りになっていくわけですが、神はその最初の段階でですね、王が立つということはイスラエルという国が大きく変わるということを、警告していたわけです。そもそもなぜこれまでイスラエルに王がいなかったのかというのはとても大事な理由がありまして、これは前回も話しましたが、王という存在はイスラエルの人々を奴隷に逆戻りさせてしまう危険性があるということですね。前回端的にですね、王はあなた方を奴隷にするというふうに言ったわけですが、それが一番の大きな理由だったわけです。イスラエルという国の建国のですね、歴史を見ますと、もともとイスラエル人は奴隷だったわけですね。エジプトで奴隷だった人々が、ですね、神に助けを求めて、そこで神様はモーセを使わせてイスラエルを奴隷の家から解放したわけです。ですからイスラエルの建国というのはもともと奴隷解放から始まったわけですね。でそれ以後イスラエルの人々は二度とですね、人の奴隷にならない、神のみに仕える、神を王とするということは、反対に言えますと人の奴隷にならないということなんですね。ですからイスラエルというのはこの国の中に人々を奴隷として扱うような貴族や特権階級を作らない平等な社会を目指したわけです。人々が神様の下に皆平等であるという、そういう社会を目指してきたわけです。ですから奴隷になってしまうということはですね、それ奴隷を使う、主人と奴隷という身分が分かれてしまいますので、そうならないように神様の下に皆平等なんだということをですね、目指してきたわけです。しかしそういった神様の御心を理解せずに、人々はですね、そういうことよりも、手っ取り早く安全を求めたわけですね。強い王様がいて、その王様が強い軍隊を作れば周りの国からの侵略されずに安心じゃないかと。ですからそういう安全保障を優先してですね、その国の中にいろんな問題が生じてしまう王政というものをですね、あまりこの躊躇せずに導入したいということをですね、願っていたわけです。つまり彼らは神様の言葉よりもですね、周りの人々の状況、あるいは周りの国々の状況のことばかりを気にしていたわけです。このように、王政がイスラエルにできるというのは大変、複雑な問題をはらむわけですね。イスラエルという国のありようそのものが変わってしまう、そういう大きな事態だったわけです。このようにイスラエルはですね、人に仕えずに神のみに仕える、イスラエルは皆平等だという理念を脅かす王政がいよいよこのイスラエルに入ってこようとする。人々はその警告を、神の警告を聞かずに王を求めたわけです。そして神様とサムエルもその行為に半ば譲歩する形で王を立てることを容認したわけです。これは積極的な承認というよりも、むしろ消極的な容認といった方がいいと思うんですね。それは人々の言うことを聞いてあげなさいということで、神様は王を立てることを決めたわけです。かくして神はイスラエルに王を立てることを認めたわけですが、認めた以上は 王を探さなくてはなりません。王様が必要になります。でそれは神様ご自身が見つけるということですね。で今日はイスラエルの初代の王として、白羽の矢を立てられた、一人の青年について見てまいりたいということですね。今日はその初めての王様が選ばれたということですね。でまずその王として選ばれたのがサウルという人物ですね。サウルとても有名な人ですね、初代の王様で、まあ、ただ、聖書をよく知っている方はですね、サウルってあんまりイメージが良くないと思うんですね。王様になったんですけど、どうもね、何かこうダビデをですね執拗に狙う、なんかこう異常な王様というですね、そういうような非常になんか否定的なねイメージがある、まあ救われてない人という、そういうふうに言われることがよくあります。まあ、ただですね、本当に注意したいのはですね、この聖書に出てくる人をですね、この人はいい人、この人は悪い人とかね、この人は救われた人、この人はダメな人というふうにあんまり単純に色分けしない方がいいと思うんですね。サウル王についてもですね、十分に考える必要がありまして、サウルを単純に良くないというふうにですね決めつけない方がいいのかなというふうに思うんですね。でサウルということを考えるでですね、とても慎重になった方がいいと思うんですね。でそもそもサウルについてのですね、サムエル記のこの記述は少ない、とても少ない、断片的で、まあ、簡潔なわけです。ですからこの短い文だけでですね、サウルとはこういう人だと決めつけられないですね、そういう面があるわけですね。ですから、サウルという人のですね、情報自体があんまりないということをですね、まず注意したいんですね。またですね、ちょっとこれは聖書にそんな、なんか偏りがあるのかというふうに思うかもしれませんが、しかしですね、やはり聖書もですね、神様の霊感を受けたものであると同時にですね、人間が書いたものでありますので、人の視点も入ってくるわけですね。そして、よく言われますが、歴史は勝者が作るというですね、歴史を書くのは勝った方なわけですね。ですから、どうしてもですね、聖書といえどもですね、やっぱりこの勝者の視点というのがですね、入ってくるわけですね。で、サムエル記というのは、そもそもダビデ王朝をですね、正当化する視点があります。ダビデ王朝というのはですね、もともとサウル王朝に取って変わったわけですね。で、この取って変わるということはですね、神様が選んだサウルをですね、ダビデが何かこう、取って変わったというとですね、ちょっとこう、ダビデ王朝の正当性が疑われてしまいますので、これはですね、ダビデ王朝が、なんて言いますか、正当な手続きを踏んで、サウル王家に変わっていったということをですね、示すというのが、このサムエル記の大きな目的なわけですね。ですから、どうしてもですね、サウルというのはですね、このダビデが、取って代わっても仕方がないような、ちょっとこう少しおかしな人なんだというですね、ちょっとその、偏りというのがですね、どうしてもあるのかなという気がするわけですね。でサウルというのがちょっと病的な人で、何か精神的に不安定な人だというような印象を受けるのはありますし、実際サウルにはそういった面があったと思うんですが、しかしその背景、なぜ彼がそうなってしまったのかということをよく考える必要があるわけですね。ですからあまりこう一方的にサウルという人をですね、悪役というふうに、考えずに、サウル自身がどういうことなのかという、どういう人なのかということをですね、なるべくこの中立に読んでいきたいなということを思っております。ですから私もサウルについてはなるべくこのちょっと多少若干好意的なコメントもありますが、そういうふうに読んでいきたいと思っております。でサムエル記の今日のですね、9章から11章までですね、この9から11が一つのまとまりになってまして、これはサウルがいかにしてイスラエルの王として認めていられていくかと、イスラエルの王様になっていくことが書かれています。ですから注目してほしいのは9章から11章まではサウルについて否定的なことはほとんど書かれていません。ここの9から11だけ読むとですね、なんかサウルってとても立派な王様でですね、神様から選ばれて祝福されたですね、素晴らしい王というですね、仮にこのサムエル記が11章で終わってたらですね、サウル王ってとてもいい王様だなというですね、そういう印象を受けると思うんですね。ですからこれが一種のサクセスストーリーなんですね。それと真逆なのが13から15なんですね。ですから9から11はサウルの成功のあたりで、13から15はサウルの転落ストーリーなんですね。12はちょっとこの独特の性格があって、これどっちかというとサムエルが中心の話なんですが、ですから9から11はサウルについて非常にいいことばかり書いてあるわけですね。 で13から15はですね、もうサウルはいかにダメなのかというですね、王失格という厳しい判断を下される、まあこれ両極端なわけですね。ですから、13から15だけ読む、まあ、私たちはどっちかというとこっちの方が有名ですので、サウル王の13から15までの悪い方をよく知っているわけですが、まあ、9から11をですね、なんか偏見なしに読むとですね、とてもサウルというのは立派な人かなというふうな印象を持ってしまうと思うんですね。ですから、まあ、かなり両極端な記述が9から11、13から15にあるということをね、覚えてほしいんですね。で今日はとても良い場面を学んでいこうなんですが、なんでこんなに両極端なね、肯定的否定的な記述なのかという、それが続いているかというですね、まあ、聖書っていうのはですね、いろんな伝承をですね、なんて言いますか、編纂して作ったわけですね。ですからこの時代よりもずっと後の時代、バビロン捕囚後にですね、いろんな当時のですね、古い言い伝えや文献を集めて編纂して作ったわけですね。ですからおそらくこの9から11とですね、13から15はですね、まあ、端的に違う視点で書かれていると思うんですね。9から11というのはですね、どっちかというとサウル王朝に好意的な、なぜサウルが王となったのかというですね、サウル王朝を、まあ、ある意味こう、まあ、肯定的に捉えるですね、サウル系からの視点がありまして、まあ、13から15は逆にですね、ダビデ王朝に好意的な、なぜサウルはダビデにとって変わらなきゃいけなかったのかと、この、サウルのですね、マイナスの面を強調する視点ですからですね、9から11の今日のところはなぜサウルが王となったのかというですね、非常にポジティブな面が強調されていて、13から15はなぜ彼が失格なのかというですね、まあ、その2つのですね、理由を示す視点から書かれているんですね。ですから、まあ、端的に別の伝承と思っていいですね。一つはサウル王家、もう一個はダビデ王家というですね、違う視点から書かれています。ですからある一人の人間もですね、全然このなんて言いますかね、どの視点から見るかで変わってくるわけですね。例えば、まあ、日本の歴史の中でもですね、ある人物はある視点からはとてもいい王様だったりするわけですけど、違う視点から見るとこう悪い王様っていう、人間はいろんな面を持ってるわけで、どこの面を強調するかでですね、その人の評価がガラッと変わっちゃうわけですね。で大体まあ、日本の歴史はですね、こう、まあ、なんていうんですかね、こう負けた人に好意的な面もあるので、そういう人を、まあ、反感びいきみたいにね、よく書く場面はありますが、まあ、しかしですね、負けたものを徹底的に叩くっていう面もあってですね、まあ、そういう両極端があるわけですが、このサウルにもね、両方の面があるのかなと。サウルをよく見る面とよく見ない面というのが、違う視点が聖書の中にあると思うんですね。ですから今日のところは、サウルについて非常に好意的な面から書かれている、9から11はそういうふうなところだということを覚えていただきたいんですね。ですから今日の9章ですね、サウルのサクセスストーリーの一部として読む話ですね。よくシンデレラストーリーってありますね。シンデレラ、まあ、名もないけれど、名もない貧しい女性がですね、王子様に見つめられて幸運をつかんでいくということをシンデレラストーリーというんですが、まあ、サウルは女性ではないんですけど、まあ、いわゆるこのまさにシンデレラストーリーですね。本当に何もない平凡な青年がですね、特徴といえば美しかったというだけというとあれですけど、まあ、それしか書かれてないサウルが神に選ばれて瞬く間に王様になっているわけですね。もう本当に大成功ストーリーですね。まさにこのシンデレラストーリーと言ってもいいんですね。でやっぱりサウルはですね、やっぱりこのもともとこの今日のところを見るとですね、やっぱりイスラエルの中で非常に目立たない人だったわけですね。でまず彼はベニヤ民族だったんですね。ベニヤ民族で、ベニヤ民族というのはですね、まあアブラハムの失礼ヤコブの十二人の子供の一番下の子ですけど、ベニヤ民族というのはですね、まあ一番聖書で有名な人は新約聖書の大使徒パウロさんですね。パウロは、まあ、ギリシャ語名ですので、ヘブル語では彼はサウロと言われてますね。サウロというのは同じベニヤ民族のこのサウル王、最初のサウル王から取った名前なんですね。ですからパウロももともとベニヤ民族で、サウロというのはこのサウルから取ったということなので、まあ、ベニヤ民族にとって一番、まあ、有名な歴史上の人物はサウルですので、そこからパウロの名前を取ったわけですね。まあ、そういう、まあ、わけですが、しかしですね、このベニヤ民族というのはね、ちょうどこのサムエル記の書いた時代ですね、イスラエルの十二部族で一番鼻つまみ者、もう最低の部族としてですね、他の民族から相手にされなかったんですね。 もう全くダメな部族、これはなぜそうなっちゃったかというとですね、このサムエル記の前に四世記というのがありまして、四世記のですね一番最後の方にですね、ちょっと開けずに結構です、こういうのがですね、四世記の12章1節にこうあります。イスラエル人は蜜葉で、私たちは、誰も娘をベニヤミンに嫁がせない、誰も娘をベニヤミンに嫁がせないと言って誓ったとありますね。ですからイスラエルの11部族はですね、自分たちの娘をベニヤミン族には嫁がせないんだと、それほどですねベニヤミン族嫌われてたんですね。でそれはもうとんでもないこの犯罪行為をですねベニヤミン族が行ってしまったということがあったので、もうイスラエルの中でですねもう最低の扱いなんですね。ですからもう最小弱小部族になってるんですね。ですから王様を誕生するときにですね、まさかそんなダメな部族からですね出てこないだろうと、もう一番こうみんな期待しないですねベニヤミン族というのは、そこから王が出るはずがないだろうというですね、みんなが一番もう無視している候補にもならないというそういうようなですね部族だったんですね。でその本当にどうしようもないベニヤミン族に神様が目を留めて、そこから王を選んだ。これとても聖書的ですね。聖書の神様って、大体この誰も目を止められない本当に小さなですね、なんでこんな人を選ぶのかっていうのを神様選ぶっていうのがよく多いんですが、まさにこのサウルもですねこのようにとてもこの王の候補となりそうない部族の出身だったんですね。ですからここがこの人を選んだというのはとてもある種聖書的な神様の行動だなという気がするんですね。でサウルが今日登場するわけですが、私たち読者はサウルがどんな人物だったか、で神様は彼のどういう点に注目して彼を選んだのか、そういう情報がないわけですね。ないと、サウルについて分かってますのはベニヤ民族のキシュという人の息子だったこと、またとても美しかったこと、背が高かったことということなんですね。このようにこうサウルにはですね、こう内面よりもこう外見とか容貌ばっかり書いてますね。美しかったと強調されている。これはイエス様と対極的ですね。イエス様と対照的で、福音書にはイエス様の容貌については何も書いてません。どんな顔だったのか、背が高いか低いか何も書いてない。容貌についての情報はゼロですね、福音書で。それに対してこのサウルについてはですね、このルックスが非常に強調されているわけですね。で現代社会でもですね、容貌はとても大事ですよね。ルックスがいいイケメンだということは、非常に大きなアドバンテージになるわけですね。しかしですね、神様が現代人のようにですね、人を外見で選ぶことはないと思うんですね。ですから、サウルが美しかったから神を選んだわけではないと思うんですが、しかしですね、じゃあサウルの内面はどうだったのかと、彼の心の在り方はどうだったのかなということはですね、書かれていないわけですね。聖書には書かれていない。ですからサウルの外見ばかり書いてると。じゃあどうしてどういう点を神様はこのサウルを選んだのかという疑問は生まれるわけですが、確かに神様は選んでるんですね。選んでるんですが、じゃあどこを目を留めて選んだのかというのはですね、分からない。分かってるのは、この彼はベニヤミン族という、もうどうしようもないですね、弱小部族から選ばれたということと、あと彼の要望が良かったということが書いてある。で、そのサウルが選ばれた一番の理由は何かということは、サムエル記は沈黙をしているわけですね。ですからちょっとこのサウルってなかなか謎めいた人でありましてですね、どういう人なのかよく分からないところがあります。そのサウルは神の預言者であるサムエルに会ってですね、面会して自分の天命、証明を知る必要があるわけです。で今日の場面は、じゃあどうやってそのサウルがですね、預言者サムエルのところに導かれたのかというその取材が書かれているわけです。でそれはサウルのお父さんのキシュという人のメロバがいなくなってしまった、これがきっかけだったわけです。でサウルとその従者はメロバを一生懸命探しますが、どうしても見つからない。ただですね、読んでいきますと、実はこのメロバがいなくなったこと自体、神様がサウルをサムエルのところに導くための手段だってことが分かってくるわけですが、サウルはそのこと全然知らないわけですね。そしてかなり遠くまで探したのに見つからなかった。でもサウルはもう諦めてですね、従者にこう言うわけですね、さあもう帰ろう、父がメロバのことはさておき、私たちのことを心配するといけないからと言ってるわけですね。サウルはお父さんがメロバよりもですね、自分たちのことを心配するだろうと言ってるわけですね。さりげない一言ですけど、ここでサウルとそのお父さんとの良い関係がよくわかりますね。とてもこのお父さんから愛されていると。 でサウルもここではとても親孝行なね良い青年だなという印象を受けるわけですね。とてもこの良い親子関係を見るわけですね。まあ、しかしここで従者はそれに反対しているわけです。彼は今いるところの近くにサムエルがいる、あの預言者サムエルがいることを知っていたからです。彼はサムエルについてサウルにこう説明しています。この人の言うことは皆必ず実現します。皆必ず実現しますって、こうすごい、まあ、絶対的な信頼ですね。ですからサムエルというのは、まあ、だんだんもうこの頃はですね、もうなんかこう伝説の人というかですね、イスラエルの中でですね、本当にサムエルというのはもう絶対的な信頼感がね、もうイスラエルの中で出来上がっていたということがわかるんですね。まあ、そのように、とてもこの信頼をしていた、その人のところに行こうということを言うわけですね。でサウルもそういう話を聞いて、あ、そんな立派な人がいるならぜひ会いたいなと思ったわけですね。もちろん彼はまあ、メロバをお父さんのために探したいというのがあったんですが、おそらくそれ以上にですね、そんな立派な人がいるならば会ってみたいなという好奇心もあったと思うんですね。ぜひそんな人に会ってみたい。まあしかしそんな偉い人のところに手ぶらで行くのもどうなんだろうかと、そんなんでなんかこう怒られないかなという、こう心配をするんですね。まあこの辺もなんかこうサウル、とてもこう純朴な青年というかね、なんかこう非常にね、今までのところでは非常にこう素朴な青年だなというですね、あんまりこう偉ぶったところはなくてですね、まあ、謙虚な青年だなという印象を受けるわけですね。で彼らは出かけて行って町の中に入って水汲みをしている女性たちに、その神の人、また預言者とも言われていますが、その人どこにいるんですかと尋ねました。するとサムエルが来ていたことはもうすっかり町中で有名になっていましたので、娘さんたちはすぐにね、ここに行きなさいと教えてくれるわけですね。急いで行きなさいと言ってくれたわけです。そしてサウルと従者はサムエルのところに向かっていくわけですね。こう、期待と不安が両方だと思うんですね。まあ、しかしですね、今日のところなんとサムエルはすでにサウルが来ることを知っていたわけですね。神様はすでに、王としてサウルを選んだことを伝えていたわけです。で神がここでサウルについて語っていることはとても肯定的ですよね。今日のですね、サムエルについてですね語っていることは本当に、肯定的なことを語っています。まあ、16節のところですけど、まあ、この16節読みますとですね、ある人を思い出すんですね。これ誰かというとモーセですね。モーセの証明、要するにモーセを使わせて、私は民を救うんだというですね、そういう場面ととても似ています。ですからモーセは救いを求める民の声を聞かれた神様がエジプトのところに送ったわけですが、サウルも同じようにですね、救いを求めるイスラエルの声を聞かれた神様がフィリシテ人から救うために使わすというですね、とてもこのサウルについて神様の肯定的なね表現が16節ありますね。まあこの後にですね、こう王として失格になっていくサウルへの厳しい見方は出てこないわけです。とても肯定的に捉えている。まさにサウルはイスラエルの救世主として描かれているわけですね。ですから今日のところはまあ再三言いますけど、サウルについてはとても好意的に書かれているわけですね。でサムエルはやってくるサウルを見た時にですね、神様から彼が私が話した人物だと告げられます。でサムエルの方もね、期待したと思うんですね。ワクワク、あ、これ神様選んだ人かと。何しろイスラエルの最初の王様ですからね、こういう人が、会えるということで、サムエルの方もですね、すでに彼はもう本当コーナーに名を遂げた大人物でしたけど、若いですね、これからイスラエル率いる青年と会えるということで、期待したと思うんですね。でそういう非常にこの麗しい関係があるんですね。だんだんこの二人の関係がもうぐちゃぐちゃになってくるのが残念なんですけど、この最初はとてもいい場面なわけですね。そして、サムエルが話す内容をサウルは聞いて、もうただただ驚くしかなかったわけです。でいきなりですよ、この有名人に会ってですね、会ってくれるかどうかも心配していたのにですね、待ってましたというふうに言われてですね、あなたは私と一緒に食事をするんだというですね、びっくりしますよね。なんかね、全然自分なんか全く箸にも棒にもかからないかなと思ってたら、いきなり待ってましたと、一緒に食事をしようと言われるわけですね。これをおおということでびっくりしたと思うんですが、でさらにはですね、3日前にメロバがいなくなったことは知ってるよと、でももう見つかってるんだというね、もう聞く前から答えちゃうわけですね。これびっくりしたと思うんですね。これ聞いた時にこうサウルはですね、 このサムエルとすごいと噂通りの人でですね、もう何でもこちらのことをお見通しだと、もう千里眼神の人だというふうにですね、もうサウルもこの瞬間サムエルに対して、ね、すごくもうこの人はすごいというね、もう尊敬モードになったと思うんですね。ですからまあお互いこうね、サムエルもサウルをこうね歓迎していますし、サウルの方もですね、サムエルはすごいというそういうこうまあ面談になったわけですね。でそのサムエルが最後に言った言葉がもっとこうサウルを驚かせるわけですね。イスラエルのすべてが望んでいるものは誰のものでしょう。それはあなたのもの、あなたの父の前科のものではありませんかと。というこの謎めいた言葉を最後に言うわけですね。でサウルもこれ聞いていろいろ考えされると思うんですね。有名な人に会ってですね、まあなんか例えば日本人のね、すべてが望むものをあなたが持ってるんだとか言われるとですね、一体なんだそれはと。そんなものあるんだろうかって考えちゃうと思うんですね。ですからこの全てが望んでいるもの、イスラエル人全て望んでいるものは一体何だろうなというですね、ことを考えながらですね、そんなにすごいものがあるとするならね、なんで自分なんだと思うんですね。サウルとても謙虚ですね。ここでは私はベニヤ民族というもう一番まあ、十二部族の鼻つまみ者でですね、弱小部族、誰もなんか王が出ると思わないようなちっぽけな部族の、さらにですね、騎士というですね、さらに取るに足らない名もなき家のものなんですよと。ですから私はちっちゃな部族のそのさらにちっちゃな家のものであってね、そんな、誰も見向きもしない私にですね、まあ一応かっこよかったんでね、それだけはサウルいつもチヤホヤされたでしょうけど、まあ、それ以外取り立てね何もなかったサウルがですね、こんな風に言われるのはどういうことなんだろうかと、なんでそんなことをあなたみたいな立派な人が言うんですかっていう疑問を言うわけですね。まあ、しかしですね、サムエルの言ったことは冗談じゃないってことだんだんこうサウルも分かってくるんですね。というのは、なんていうかな、サムエルと一緒に食事をするときですね、こうずらーっとこの町の有力者30人もいてですね、あ、すごい人たちに一緒に食事をするんだなと思ったらですね、いきなりこう上座です。一番上、その有力者たちの並みいる有力者をこうですね、飛び越えてですね、一番上のですね、上座に、まあなんかこう会社サラリーマン30人抜きみたいな感じですね、こう大出世ですね、一番高いところに座らされてですね、であなたのために取っておいたという、こうご馳走が出てくるわけですね。だんだんだんサウルもね、あ、これサムエルは冗談じゃないんだなと、さっきの言葉は本当なんだなと、こんなに自分をこう厚遇する以上何かあるに違いないというですね、思ったわけですね。まあ、ただですね、サウルは全然心の準備をしてないんですね。何にも期待してないです。自分がそんなに偉くなるとも全く思ってないですし、単に彼はお父さんのね、頼まれてロバを探してるだけだったんですね。それがいきなりこのなんか有名な預言者からですね、VIP 扱いをされてですね、一体何が起きるんだろうかとい う、 もう期待と不安で胸がいっぱいだと思うんですね。まあ、皆さんもご自分でね、そういうこう全く期待してないのにですね、こんなにすごい扱いを受けてですね、何が起きるんだろうかというですね、思うと思うんですね。でまさか自分がイスラエルの最初の王に選ばれたっていうのは夢にも思ってない、まあ、王様が立つこと自体多分知らなかったと思うんですね。ですからもう一体何が起きるんだろうかということをですね、いろいろこの思案したと思うんですね。でサウルとも、まあ、サムエルともいろんな話をしましたけど、一回なかなか 本題っていうかね、一番大事なことを教えてくれないんで、どうなのかなということをねずっと考えたと思うんですけど、まあ、いろいろ思案してたんですけど、まあ、ずっと今日いろんなことがありすぎたんで、おそらくもう疲れちゃってですね、寝てしまったということで、その日は眠りについたところですね。朝になるとこのサムエルが起こしに来たんですね。でサウルも起こしに来たサムエルを見て、あ、昨日のことは夢じゃなかったんだなと、なんか自分が夢見たのかと思ったんですけど、実際サムエルが来たので、あ、やっぱりこれ本当だったのかということをですね、思ったと思うんですね。そういうふうに改めて思ってですね、でサムエルはサウルと散歩に行こうって言うんですね。で従者についてこう言うと、この若い者に私たちより先に行くように言ってください。若い者が先に行ったら、あなたはしばらくここに留まっていなください。で神の言葉をお聞かせしますからと、最後のね、神の言葉をお聞かせしますからってこの一言をね、もうドキッとしますね。神の言葉、預言者様の言葉じゃなくて神の言葉ということをですね、いよいよ聞かされると、いよいよ自分に一体何が起きてるのかと、何を言ってるのかと、サムエルがね、イスラエルの全てが望んでいるものは何なのかということがですね、分かる時が来るのかということをね、 期待と不安に胸を膨らませていると思うんですね。ですからこのサウルス青年のですね、この状態は本当に胸がバクバクするような状態だと思うんですね。まあ、こういう非常にこの、フレッシュなね、若者の何て言うんですかね、夢物語が始まっていくわけですが、まあ、そういうね、非常にこの明るい場面だということですね。で、今日の場面はこのサムエルが思わせぶりなことを言って終わると。で、実際何が起きるかは次回ということになりますが、このようなことで、話が進んでいくわけです。まとめになりますが、まあ、今日はですからちょっと結論がないところで終わってしまうんですが、まあ、今日の箇所はですね、イスラエルで最初の王となるサウルが神の不思議な導きによってサムエルのところに導かれると、サムエルから自分を待ち受ける運命について聞かされるという場面を見てまいりました。この聖典の霹靂という言葉がありますが、本当にまさにサウルにとってはこのサムエルの言葉は、まあ、聖典の霹靂、まあ、思いもよらないことだと思うんですね。まあ、本当に今までごく普通の人生を歩んできた人がですね、突然時代の変革の真っ只中に呼ばれるってことはですね、まあ、歴史上何度かあります。普通に歩んだ人が突然このですね、歴史の中心に呼ばれるってことは何度かありますね。まあ、英雄と呼ばれる人は多かれ少なかれそういう面があります。まあ、ただですね、まあ、歴史上見ますとですね、そういう突然歴史の表舞台に入ってくる人はですね、まあ、結構無名の頃から野心を持ってる人が多いんですね。ですから、まあ、誰も自分を注目しないけど俺はすごいんだと、まあ、そういうなんか確信みたいなのを持ってですね、準備をしている人が結構多いと思うんですね。まあ、いろいろ伝記を読むとですね、無名の人もですね、内心では、自分はこんなちっぽけなあのもので終わらないんだという野心を抱いてですね、チャンスが来れば世に出ようというそういう野心を持ってる人が多いと思うんですね。まあ、ナポレオンとかね、そういう人は大体そういう隠れた野心を持ってる人が多いんですが、まあ、しかしサウルの場合はですね、まあ、今日の記事を読む限りですね、もう全然そういう野心も持ってない感じですよね。自分はこれから偉くなる、俺はこんなちっぽけなね部族で終わらないぞってい う、 こう野心満々っていう感じじゃないですよね。まあ、彼は、まあ、外見がとても美しいけれど、あとは平変凡凡な人でですね、何かこう野心もないと、目指したいと思わずにですね、まあ、平凡な人生でも満足できるようなそういう人なのかなというふうなね印象を受けますね、サウルという人は。まあ、しかしですね、神様はその彼を召し出すわけですね。まあ、聖書を読んでいきますとですね、神様が召す場合、召しをする場合はですね、そういう場面結構あると思うんですね。神様は準備万端でこうやる気満々な人に声をかける、まあ、場合もありますけれど、むしろですね、全然準備もなくてですね、やる気もないような人に声をかけることが結構あるわけですね。で、なんでそういう人に呼ばれるのかというのはですね、まあ、なかなか難しいんですが、まあ、おそらく神様の技というのは、まあ、人の力と能力に依存しないということだと思うんですね。神様はどんな人でも用いることができる。神様は全くやる気のない人でもですね、まあ、能力ない人もですね、作り変えることができると、大きな技をさせることができるということをですね、聖書は教えていると思うんですね。ですからサウルもまさにそういう人なのかなと思うんですね。私たち自身もですね、あの神様からですね、召されたとしてもですね、自分は本当につまらない人間だというふうに思うことが多いと思うんですね。しかし神様はそういう私たちをさえ大きな技をなさしめることができるということを言っています。これはあの本当にイエス様がおっしゃってましてですね、まあ、一つだけ新約聖書から読みたいんですが、イエス様が、まあ、かつて自分を裏切る、これから裏切る弟子たちにですね、あなたは私よりも大きな技を行うという言ってる場合がありますね。あのヨハネ福音書の14章12節にこうあります。誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。ですから、まあ、これからね、もうみんな一目散にイエス様を裏切るような人に向かって、あなたたちは私よりも大きな技を行うっていうおっしゃるんですね。とても信じがたい言葉ですが、まあ、しかし真実であるとですね、私たちも神様の力が働くときですね、思いもしないことができるようになるということです。ですから私たちは自分の限界を自分で定めずにですね、神様を信じて歩んでいきたいと思うわけですね。まあ、今日のサウルも本当にこのように、まあ、少なくともこの9から11はですね、この平凡な人が神に変えられて大きな働きをするというそういうことを記しています。私たちにもそういうことが起こり得るわけです。ですから私たちも神様から召された時はですね、自分の能力ではなくて神様を信じて歩んでいきたいと願うのです。お祈りします。サウルを召し出したイエス・キリストの父なる神様、その名前を賛美いたします。サウルは全く準備もできていない、野心もない、普通の青年でしたが、これから神に召し出されて大きな働きをしていきます。私たちも何の準備もない、取るに足らないものでありますが、 どうか私たちももし必要であるときは私たちをどうぞ主がお持ちください。我らの主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。